薬膳できらめく私時間。こんにちは。あなたの健康を薬膳でサポートする国際中医師の横尾かなみです。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回はね、女性は特に血に始まり血に終わる、血を制しようみたいな。
そうです、そうなんです。血を制するものは潤うよみたいな。
潤うね、
はい。
今日は何の話ですか？
はい、今日はですね、やっぱりもうね、だいぶ寒くなってきましたので、冷え対策の話をですね、ちょっとしたいと思います。
冷えね、私ね、実はね、あんまり冷え性じゃないんですけど。
おお、いいことじゃないですか。
花見さんってどうですか？
私はね、若い頃は冷え性でしたね。だんだん更年期の世代になって、そこまでは冷えないけど、やっぱりこう、お腹周りとか腰とかお尻とかね、太ももとかいうところが冷えますね。全くそんなに冷えないんですよ、手先、足先は。あったかくなりました。
でも冷えで結構苦しんでる人、まあ、いますよね。
まあ、いますね。そうなんです。で、まあ、今日はね、ちょっと、もうちょっと広い意味の冷えの話をしたいと思うんですけど。
広い意味？あ、そうなの？なんだ？プロの冷えの話を。
ね、なんか、生姜食べたらいいですって、みたいな話じゃなくてですね。
そんな、チャラい話じゃなくて。
そんな軽めな話じゃないんですけど、ね。そう。またちょっと結論から言いますとね。
はい、はい。
冷えるとですね。なんと、老けますよっていう話。
ちょっと待って。冷えると老ける。
はい。またビッグワードが出てきた。
ね、いけない。禁止。
ね。
老けるの禁止。
ね、春になった時にね、あ、なんかやば、私老けた、みたいなね。そんな風になりたくないじゃないですか。
怖いわー。今ちょっと背筋が凍りましたよ、私は。
ぼぼっとするでしょ、冷えなだけに。
冷えるどころが凍ったわ、背筋が。
ね、そうなんです。ね、そう。まあ、冷えるのももちろんね、いろいろね、お困りの方いらっしゃるんですけど、この寒さ対策をね、ちゃんとやっておかないと、冷え性じゃない人もですね、寒さ対策をちゃんとやっておかないと、実は、五臓六腑の腎というところ、腎臓の腎と書くんですけどね、腎というところが、冬はどうしても弱っていくんですね。
寒さに弱いのかな？
そうです。寒さに弱いので、冬っていうだけで、全員弱ります。そして、
全員弱る
んです。あ、大変。
大変だ。
寒さ対策をちゃんとやってない人はもっと冷えるでしょ？
はあ、はい。
もっと弱る？
うん。
なので、そうなるとじゃあどうなるかって話なんですが、
はい。
老化が進みます。
老化が進む。つまりは老ける。
つまりは老ける。転がるように年を取りたくないですよね。
ちょっと待って、そのビッグワードやめてください。転がるように年を取るってやめましょう。
ねえ、いや、私もね、講座の中でこういうことバンバン言ってるんですよ。
やばいです。いや、転がるように年取るって本当に嫌です。
でしょ？ねえ、そこを食い止めなきゃいけないですよね。
食い止めたい。
ね、そのためには、冬の間に、できるだけ冷やさないように努めて、その腎が冷えることによって弱っていかないようにしていかないといけないんですよね。
腎ってそんな大事なんですね。
めちゃくちゃ大事です。実は、まあ、子供さんだったら成長に関係しますし、はい、ね、先ほどから何回も言ってる老化、そして生殖能力とかいうのも、ね、兼ね備えているので、
はい、
あと生命力ですね。
ああ、じゃあ、あれだ。妊活とかに結構関わってくるんだ。
妊活もそうですし、我々がどの年代でも生きていく、その力になる生命力ですね。そこを兼ね備えているのが腎なので、そこが弱るということは生命力が落ちる。
そうですね。そういうことですね。
そういうことです。そうすると、なんかこう、病気になるとか、病がもっと悪化するとかね。そういうことにもなりかねないんですよ。老けるだけじゃないんです。もっと重大なことが起こってくる可能性も秘めているので。
うわ、根っこの部分だ、生命力のね。
そうなんです。そうなんです。我々のね、一番こう根幹となる部分が腎なんですよ。
うん、
やっぱり、いたわる、養生するっていうことが、やっぱり冬やっておく必要性がありますね。で、春になった時に、あ、私まだまだ若々しいわよって言えるようにですね。
言いたい。
言いたいでしょう。そうなんですよね。うん、なので、やっぱりね、冬の間のその冷え対策と腎をいかにね、うん、深めておくかっていうのが大事になってきます。で、もう今現在ね、うん、その、腎がちょっと弱りつつあるよっていう、はい、サインが出てるかどうかのお話をちょっとしておきます、ね。
知りたい、知りたい。
皆さんいかがでしょうか。北村さんをはじめね、うん。はい。なんか当てはまるのがあったら、ブキッと思ってくださいね、はい。我々世代ですね。40代、50代の方ってですね、どうしても更年期でしょ
う、うんうん
う
ん、
そういう方って、だんだん、若い頃に比べたら、やっぱりこの腎の力って、弱ってきてるんですね。
うんうんうん、
おのずと。
うん、
で、まあ、それもやっぱり人によって、ね、強さ弱さがちょっと違うんですけど、
うん、
それを腎の、その、今現在の、まあ、ポテンシャル、
うん、
どれぐらいなのかな、私の腎って弱ってるのかな、っていうのを、ね、どうやって、見極めるか、ところなんですけど、
うん、
例えばこんな症状は、北村さん、ないですか？足腰が冷える。
うん、足腰が冷える。あ、それはね、
うん、
今んとこない。
ねえ、北村さんはなさそうね。
なさそうい
いことなん
です。いいこと、いいこと、
うん。やっぱりね、足腰が冷えるとか、足腰にこう力が入らないとか、
うん、
腰が痛い、腰痛があるとかね。
うん。
うん、なんかそういう方って、やっぱり腎が、弱っていそうですよっていうサインです。
あ、でも腰はちょっと痛い時あるかもよ。
やっぱりね、まあ全くないってことはね、ないかもしれないですよね。
うん。
あとですね、ちょっと頻尿傾向になったり。
はあ。お手洗いが近いってこと？
そう、そうなんです。お手洗いが近くなったりね、日中も。そして、うん決定的なのは、夜中にトイレに起きる。
ああ。
やっぱり、ちょっとね、腎が弱ってますね。
そうなんですね。
うん。なので、よく言われるのが、ほら、目が覚めるからトイレに行くんですっていう人もいるでしょ。
うん、うん、うん、うん。
に行きたくて目が覚めてるわけではないんですってね。まあ、だったらまだ100歩譲っていいかなと思うんですけど、やっぱり確実にこうトイレに行きたくなって目が覚めるとかいうパターンだと、
うん、
ちょっとやっぱり腎弱ってるかなっていうね、感じですよね。
それ、私はね、夜中にそのお手洗いのために目が覚めるってあんまないんですけど、
うん、
例えば、夜中に毎晩起きちゃうって方、
うんうんうん、
これも頻尿なんですかね。
いやー、毎晩起きて、別にトイレに行きたくて起きるわけではなければ、多分、前回お話しした、血が足りないのかもしれない。熟睡できてないっていうね、可能性があるんで、うん。うん、まあ、ちょっといろいろ見てみないとわからないです
けど、ね。ああ、うん、毎晩トイレのために目が覚めちゃうっていうのは頻尿？
そうですね、頻尿というか、腎が弱ってます。
腎が。ああ、なるほど。
そうなんですよね。
うん、
あとね、もう一個、まあ、最近すごく疲れが抜けないとか、もう寝ても疲れが抜けなかったり、
うん、
なんかこう気力が低下するような感じ、やる気が出ない、うん、何もしたくないみたいなね、そういうのも、結局は腎って生命力につながってくるので、
うん、
やっぱりその生きるエネルギーがね、ちょっと落ちてるっていうふうに判断して、うん、腎が弱ってるというふうに、見ることもできますよね。ね、この番組聞いていらっしゃる皆さんいかがですか？私と同じ世代の方がやっぱり多いのかなと思ってね、ちょっとこの辺の話をお話ししましたけど、うん、私もちょっと腎が弱ってるかもしれないと思ったらで、
うん、
思ったらですよ。
うん、
ね、冬ね、その、例えば薄着してたりとかして冷やしたりすると、
うん、
吹けますので。
吹けるも禁止。禁止、老化禁止。
ね、前段に戻っちゃいますけど、
うん、
ね、また言ってる。
坂道を転がるようで好きたくない。
そうでしょう。
うん、ザ
ーみたいなね。
いやいやいやいや。
なので、まあ、なんとかするには、やっぱり腎を化していくんですね。
うん、
はい。もう、腎というところはですね、とにかく補っていくっていうのが、とても必要な五臓になりますので、何を食べるかっていうところなんですけど、
はい、はい。
手っ取り早いところでいけば、
うん、
黒いものですね。
黒いもの？
うん、そうなんです。
いろいろありそうだ。ごまとか？
そうそう、黒ごまとかもそうですし、
うん、
もちろん黒きくらげもいいですね。
うんうん、
で黒豆とか、ひじきとか、
あ、
海苔とかね。
海苔、うん。
うん、わかめとかね。
うんうん。
そうなんです。黒いもの。
海藻がなんか多いイメージですね。
まあね、海藻もいいですよね。
うん、
海のものって、割と腎に効果があるものって多いので、お魚とか貝類とか海藻とかね。うん。
貝とかお魚もいいんですね。
いいですね。そして黒いものもいいので、黒米っていうのかな、黒いお米ありますよね。ああいうものもいいですし、ちょっとね、白米に大さじ2、3杯入れて炊いて、混ぜて炊いていただくとね、いいですし。
あるある、雑穀米ね。
そうです、そうです。
うんうんうん。
米の中でも黒米がとてもね、
ああ。
いいですね。自由
に
ね。
へ
え。ひじきとか、ね、うん、黒ごま、黒きくらげ、召し上がっていただくといいですし、うん、あとね、よく出てくる、私の中でよく出てくると思うんですけど、山芋、長芋。
とろっとした。
うん。やっぱりこの芋は芋でも、山芋、長芋が、やっぱり腎にとてもいいですね。うんうん、
へー。
あと、今回はクコの実をします。
クコの実もよく出てきますよ、この番組。
ね、クコの実もね、うん、もう落ちてますね。
うん。
いいです。
うん、
なので、これらをやっぱり、召し上がっていただくことで、五臓の腎そのものを高めてですね、
うん、
そして、ね、老化を防ぐ。
うん。
老化のように老けるのを防ぐっていうのをね、皆さん。
うん、
そして、冬は特に冷えると腎が弱るというふうに認識をしていただいて、
うん、
ね。じゃあ、冷やさないようにする。体を温める方向で、たとえ冷たいものとか食べないとか飲まないとかね、はもちろんですし、体もね、温めて、ちゃんと防寒対策ですね。しっかりして、うん、特に首と腰は冷やしたらダメです。
首も？
うん、首もです。
へ
ぇー。はい。なので、まあ、ちゃんとマフラーするとか、
うんうん、
ね。あとね、足首も冷やさない方がいいので、
うん、
なんかね、素足とかは絶対ダメです。
あー、パンツ、うん、スカートにはパンツがいいのかな、そしたら。
そうですね、スカート、うん、パンツが良くって、
うん
うん。ですね。で、腰も、まあ、腹巻きするとか。
うん。
ね。
腹巻きね。うん。あ、でも寝るときはね、してもいいかもね。
うん、そうなんですよね。
うん。
まあ、日中でも、その寒い日とかはね、ちょっと薄い腹巻きをしたと、
うん、
腰が冷えないので、
そうか、そうか。
うん。腰のあたりに腎があると思っていただいたらいいので、
腰のあたり、北海道？春とかもいいですね、きっと。
そうですね。まあ、その辺だけしか温まらないので、ちょっとあれですけど、まだ、まあ、いい方ですね。そうなんです。なので、首と名のつくところ、手首、足首、首、そして腰。
うんうん、
この4箇所は絶対冷やさないように心がけて、
うん、
ね、腎が弱まらないようにして、腎を高める食材を食べる。そうすることで、春になった時に、あら、おかしいな。なんか抜け毛が増えた。白髪が増えた。あ、なんかシワが、とかいう風にならないように、きらめいていきましょう。
きらめきましょう。
はい。
腎ですね。
腎です。冬は腎をね、やっぱり、いたわっていかないとダメですよ、皆さん。いいでしょうか。
はい。もう、春の美しい私を想像しながら、
そうですよ、
腎を大事に。
そうです、春もっともっときらめいていたいですもんね。
ね、きらめきましょう。
きらめきましょう、皆さんで。はい、
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今週も薬膳できらめく私時間をお過ごしください。